朝耳アラガルト
北海道ライブ朝耳、毎朝この時間は朝耳アラカルト、パーソナリティが気になる話題、パーソナリティの個性を生かした耳をそば立てたくなる話題をお届けしています。水曜日は長井の北海道生活研究室です。今日は文化財防火デーなんですね。戦後間もない昭和24年、1949年の今日1月26日、法隆寺金堂が炎上、壁画が損傷しました。この法隆寺の壁画ってのはもう世界的に有名な、ま、美術的な大作だったわけですが、はい、これが73年前の出来事で、実は焼損した後も今も保存されていまして、去年公開されたんですね。これも非常に珍しいことなんで、大きく報じられました。でその際にアンケートが行われました。焼けた金堂壁画が今も境内に保存されていることを知る人は 48%、 一方で同じ割合の 48% がこの焼損したことを知らない、まだ知っていても保存の事実を、あるいは保存場所を知らない。これ去年2月大阪市内であった法隆寺講演会の配信申し込み者1000人余りに主催の朝日新聞が実施したアンケートということなんですが、ただこれ法隆寺講演会の申し込み者ですから、相当関心の高い方でもこれぐらいの数字だということ
ですよね。
一般の方はおそらくこの火災が起きたということすら知らずに、でしかもこの壁画というのがどれだけの価値があるのかご存知の方ない方も多いかもしれませんが、まあ、この火災で日本を代表する壁画が焼けてしまったということで、まあ、当時これ大事件だったわけですよね。今も原因については諸説ある中、2011年ですから11年前の奈良新聞にこんな記事が出ました。昭和24年1月に発生し永遠の謎とされる法隆寺金堂火災の出火原因を検証する論文が法隆寺の機関紙に掲載された。大阪市のデザイン会社役員が検察資料などをもとに考察、単純なミスの重なりが世紀の損失につながったとの見解を示したと。出火原因は壁画模写で画家たちが使用した電気座布団の切り忘れが有力とされてきたが、真相は明らかになっていないと。
これがね、まあ、最近たって11年前ですからね、こういうことがいろいろ出てくるわけですよ、いろんな形でね。
まあ、それぐらいにやはり世の中に影響を及ぼしたという事実だったんですね。で、まあ、これが今日の文化財保護法につながっていくきっかけとなりました。ただ実はこの年昭和24年というのは愛媛松山城、そして北海道でも大きな火事があったんですね。特に道南にお住まいまたはゆかりのある方はご存知なんじゃないでしょうか。松前町のホームページに2枚の写真が出ております。はい、1枚目が昭和26年の風景、そしてもう1枚が現在の風景ということですね。法隆寺が焼けたのと同じ年、昭和24年、はい、大きな火災が松前であって、その2年後昭和26年の松前の風景が出ております。これ雪山は今よりちょっと高いですね。で松前ですからこれ道南、北海道の家とはやっぱちょっと違う本州風の家が並んでいる景色というのが分かります。はい、まあ綺麗な空が広がっておりまして、今の写真と見比べてみてもやっぱり街並み風情あるな、今も昔も風情あるな 松前はというふうに思いますけど、大事なものがない、
お城がない、
そうなんです、お城がないんですね。
はい、
昭和26年皆さんこの景色をどんな風に思われていたのかということを思います。この昭和26年ですから、この時歩いているこれ小学生の皆さんとかもう今、80代とかなられてるんですきっと
ね、
で今はこのお城ができているんですが、はい、法隆寺が焼けたのと同じ年、同い年、昭和24年6月5日国宝であった松前城の木造天守は役場火災の飛び火によって焼失したということなんですね。この写真が撮影された昭和26年は天守焼失の2年後、昭和35年に復興天守が再建されるまでおよそ11年、松前町は天守のない町となったと松前町のホームページには書かれております。まあね、この松前城と松前の町っていうのはね、古くからつながりがありまして、1606年慶長11年、現在 城のある大地上に福山伊達を築城した際、松前の城下町は形成されたと考えられていると。で、実は松前屏風というのが残されてまして、これ宝暦年間1751年から1763年の松前城下を描いたものにも見てみても、道路の配置は現在と比較してみてほとんど変わっていないと。およそ400年前から松前城下の配置は続いてきたものなんですね。で、この2枚の写真比べてみてもらうと分かるんですが、坂のこのロケーション全く一緒、
はい、
それから石垣の石、これ70年経った今も同じものなんですよね、さらには桜ですよ、
はい、
松前三大名木の一つ夫婦桜、桜の巨木が鎮座しております。で、この桜はソメイヨシノとナデンという2つの品種が、この2つの桜が1本の根から育っているという、これがもう松前名物ですよね、お城と桜は松前の象徴、かつての町民の皆さんがいかに大切に思っていたのかという印象的なエピソードが、またこちらも松前町のホームページに綴られています。焼失前は公会堂として利用されていた天守でしたが、昭和初期には毎年のように修理しなければならず、無用の長物扱いされることもあったそう。しかしこの松前城が炎上すると、町民の多くはこれが松前城の最後と外に出て手を合わせ、涙ながらに落城を見守ったといいます。だから焼けてるところ皆さん見てた、
そういうことなんですね。
まあ今だったらきっと皆さん撮るんでしょうね、写真で撮ったり動画で撮ったりするんでしょうけど、まあそんな風に皆さんご覧になってたんです。で、その後城を失った松前の人々は募金運動を始めて天守の再建につながったと。これがやっぱり11年の空白を経て蘇った現在の松前城ですよ、ねえ。お城が松前に住む人々のアイデンティティとして、まあ、深く根付いていたんでしょうって、これはあの松前城のホームページに書かれてますが、やっぱりまさに、オラガ町の誇り、城と桜ということですよね。これぐらいやっぱりお城の火災というのは皆さんに大きな傷を残してしまうわけなんですけども、ただ現代においてもやっぱりこういったことってのは起こってましてね、
ありますよね。
記憶に新しいところでも沖縄首里城の火災とか、あと海外で見てみてもフランスノートルダム大聖堂の火事とかね、やっぱり後世に残していきたい大切なものが災難にあってしまうケースっていうのがやっぱり相次いでるんですよね、はい。まあ、この人類の歴史、これ火事の歴史ってのはとっても切り離せないものではあるんですが、火災の多く発生するこの1月の今だからこそですね、改めてやっぱり身近な建築物について考えてみるのは大切なことなんじゃないでしょうか。あの北海道には多くの文化財があります、でそれに加えてやっぱり私たちの身近な景色、身近な建物っていうのがいっぱいあります。そこには全部やっぱり単なる建物じゃなくて、皆さんの歴史であったりね、家族であったり、いろんなものがあると思うんですよね、もう一度やっぱりこう火の取り扱いについて、そういったことにつながってしまうんじゃないかと思いを馳せる日に、今日1月26日してみてはいかがでしょうか、今日の永井の北海道生活研究室、文化財防火デーについてお伝えしました。